皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて、いよいよこの3月が子育てラジオも最終月になりました。今日も、ね、最初からお付き合いいただいているんですが、村上子どもクリニック院長の村上ゆかり先生にお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマは、最終回ということで、全体の総括という感じにもなるんですが、改めてその小児科と上手にお付き合いをということで、お話を伺っていきます。で、まずは2004年の5月から9年間です、ほぼ、村上先生には最初の回からお付き合いいただいたんですが、初期の頃を振り返って今どんなお気持ちでいらっしゃいますか？
9年も経ったとは思えないということと、なんか最初の頃はちょっと緊張していて、何を喋ってなんか帰ったか、あまり記憶がないぐらいちょっと慣れるまで、ドキドキしたりはしましたけれども、
でももう最近は本当にね、何を質問してもさっと答えていただいて、
そうですね、やっと慣れたのかなと思ったら最終回ということはとても残念です。
そうですね、残念ではあるんですが、それでもこれまでたくさんのリスナーの方が番組を聞いて、インフルエンザはこうなんですねとか、検診とか、それから予防接種の話はこうなんですねっていうね、ご感想もいただいたこともあって、本当に皆さんの役に立ったと私は思っています。本当にでも9年とは思えないですね。
そうですね、
私たちも年取った感じしないですもんね。
気は9年前と同じなのでそうですね、
気は、気は気持ちはね、身も心もと言いたいところですけどね。
本当ですね、
しつこくね言ってますけども、本当にでも、考えてみれば歴史がある番組になってしまったんですが、私が先生に最初にお願いした時っていうのは、なぜその村上先生にお願いしたかというと、できれば地域でその女性のママである先生、ママであってお医者さんである、そういった方に来ていただきたいなっていうのがあったんですよね。
あ、そうですか、
実際の子育てをしていて、で伺うとお話の中で患者さんたちと接する時にも、なんか本当はこうしてほしいんだけど無理だよねとかね、お母さん事情知ってましたよね結構。
そうですね、
例えば今なんかでもそういったことって、例えば本当はこうした方がいいけど難しいよねっていうと、どんなことがあるんですかね。例えばこうお家でおとなしくしててねとか。
まあそうですね、静かにって言っても無理だよね結構ほごほごしてて、ね、熱もあってって、でもなんかちょっとこうね、はしゃげちゃうぐらいのエネルギーがある子たちには、静かにしてましょうねってお母さんにお話をした後、横を向いて、でも無理そうだよねって
やっぱりね、その一言があるかないかで違うなって私は思っていました。ですから、その子育てラジオのレギュラーゲストにね、ふさわしいんじゃないかなって勝手に私の方でちょっと思いまして、
ありがとうございます。
お願いし続けた9年間でした、実際いただくコメントもすごくそのママに寄り添ってね、食べ物のこととか、それからお薬の飲ませ方とか、いろんなこと聞きましたけれども、基本的にはママ目線でしたよね。
そうですね、最近思うのは、9年間、ドクターとしてママを見ていると、やはり若いママと、やっぱり新人ママでも、年齢はいろいろ、
そうですね、
いろいろですけれども、でもやっぱり一律新人ママは新人ママで、なんか私からはちょっとこう思い浮かばないような、新人ママはこういうことがわからないんだっていう発見をして、そうだと気づかなかったわって、そんなこともちょっとお話ししないとわからないことがいっぱいなのねって思って、最近は楽しく、そのわからないことの発見が私は面白くて診療してる部分もあります。
いや、だって、本当に今まで子供に触れたこともない人がママになってることって多いんですよね、今ね、だから、その人たちが悪いっていうことじゃなくって、わからないのが当たり前だ、いっぱいもあるんですよね、でも、逆に言うとこれを機会にがっつり分かってもらわないと困るっていうのもありますよね。 子供のことだから ね、まあ、そうです
よね、
はい、いずれはあの超ベテランママになっていくわけ で、
はい、
今、うん、まあ、あの村上先生のところに行くと、うん、ちょっと先生が楽しく診療しながら、
う
ん、ちょっとずつ鍛えられていくかもしれませんね、
は
い
は
い、
そうですね、
ぜひあの村上道場の方にお出かけ道場じゃなく、はい、行っていただければと思いますが、
はい、
であの小児科に、まあ、上手にかかるポイントっていうのは、はい、9年間を通していろんな形で伺ってきましたけれども、改めて、はい、私もね最初の子供を連れてった時には替えのおむつ1個だけ持ってったりとかね、
はい、
よく見たらビニール袋も入ってなかったりとか、ひどかったんですけど、はい、親として、
はい、
小児科にかかる時のその診療の時のポイント、
はい、
改めてちょっと教えてもらえますか。
そうですね、あの、ま、あの持ち物はあのお母さんたちそれぞれなので、
ね、
うん、あのまあ、持ってくるお母さんと、あら持ってきてないのっていうお母さんもいらっしゃるんですけど、まあ、それは病院に行くとか行かないとか関係なくね、うん、外出する時 の、ね、あの準備は、うん、まあ、ちょっとあったかななかったかなっていう確認と、
ね、私は相当ダメだったんです
そうですね、はい、うん、でそれにプラス、まあ、お子さんが、まあ、あのまあ、体調が悪いわけですから、うん、あの聞きたいことを何と何を、うんうん、まず質問したいかなっていうことをまず、まとめてきてもらうのと、
うん
うん、いつからどうしましたかって大概どこへ行っても聞かれるんですが、うんうん、
はい、
あのはるばる1ヶ月も前からの話から始まっちゃって、
それは
長い長いお話だとこちらも、うん、どこが具合悪いのかなって
そうです、ね、
いうこともあるので、うん、そのお病気のその経過を、うん、端的にこう分かりやすくちょっと文章をまとめて来ていただくと、
うんうん、
あの聞き漏れもないし、こちらもあのお薬を出すにあたって、うん、間違いなく
そうですよね、
お薬が出せるかな。なんか話が長いと、あれどこ痛かったっけな、あれ熱どうだったっけな
先生最初の方忘れちゃうかもしれないからね。
そうです、そうです、う
ん、話が長いとね、
で、まあ、こちらもじゃあ一番最近はじゃあいつからねってあの聞き直すんですけれども、うんうん、やっぱりこう物語を聞かされるとちょっとなんか、うん、あやふやになってしまうこともあるの で、
イメージが ね、
はい、ね、
あの前のね1ヶ月前にやったこともイメージがこう、うん、はい戻ってしまうので ね、
そうですね、
ということはその症状、うん、まあ、文章じゃないにしても箇条書きにするとか、
そうですね、はい、
それから気になることとかがあれば全部メモしてきて、はい、聞き漏れのないように、
はい、
でもそれでもね後からあれも聞いとけよかったっていうのね、
はい、そうですね、
あります、
はい、
そういう時は、
はい、
後からお電話、
はい、まあ、
時間内だと思いますけども、うん、いいんですか。
私のところは全然構わなくて、うん、きっとお母様に説明はしたけどきっとまた何か思い出すよねって、
うん
うん、噂をすると、うん、電話がかかってきて
もういいですねそれもね、
そうそう、ああってい
いよいいよってね、
そうそうそうね、うん、っていうことで、なんかまあ別に怖がらずに何度もお電話いただいて構わないんですけど、
う
ん、でもかけてる手間を考えると、
うんうん、
全部聞き漏れないように、
うんうん、
その場で確認されて帰ると、
うん、
安心して経過を見ることができるかなと思います、
うん、まあ、それと同時にやっぱりお医者様のおっしゃることも聞きながらだけども、やっぱり子供をちゃんと見て、
はい、
自分で感じて考えることも大事ですよね。例えば本当にテーマの中では高熱が出たらどうするのとか、
はい、
アレルギーがどうなのとかっていう話をいろんなテーマで本当にたくさんのテーマでやってきたんですが、
はい、
9年間いろいろやってきましたけれども、最近のママは例えばちょっとアレルギーとかそれから熱が出るととかっていうその対応の変化ってのありますか。少しちょっと気にしすぎとか。
そうですね、9年前には今流行りのスマホとかなかったですよね、
うんうんうん、はい、
うん、で最近は若いお母様方はやはりそういうものを上手に使いこなしている、はい、ということはやはり情報がすごい溢れているということで、いろいろな知識がやっぱり、うん、お持ちですので、うん、なおさら、いろいろ調べると、うん、不安になって
そうですよ、ね、
くるのかなっていうこと
ありますよね。ただの高熱って言っても、うん、実は難病なんじゃないかとか、
うん、そうです ね、う
ん、ね、それからアレルギーって言って本当に全然そうじゃないぐらいの子なのに、
う
ん、ものすごくその過敏に、
ね、う
ん、注意しちゃったりとか、
うん、
やっぱり必要なことだけした方がいいですよね。
そうですね、うん、
できるかね、はい、じゃ情報が過多ということですね、はい、あとそうどうでしょう、その割とすぐに救急にかかりたくなっちゃうママっていうのも多いみたいな気がするんですけど、
まあコンビニ感覚っていうのか、ね、昼間じゃなければ夜は救急が空いてるしっていうような感覚が、まあ、普通になってきてしまっている部分もあるのかなと思うのですが、まあ、救急外来っていうのはやっぱり朝まで待てなくって、まあ、具合が悪い場合にかかるための外来なんですが、うんうん、それが、まあ日中は普通に近くに行って、うん、まあ、夜は大きいところに行けば、うん、空いてるからっていうような、こうあんまり重症感関係なく、うんうんうん、受診されるのかなっていう感じがいたしますので、うん、
社会問題にもなっていてね、うんうん、そういった割と軽いお子さんが来てしまうために重篤な患者さんの治療が遅れてしまうっていうこともありますよね。そう思うと、そのまあこれはちょっと厳しい意見になっちゃうけれども、自分の子供さえ良ければっていう発想ではなくって、もちろん自分の子供が心配なんだけれども、症状をちゃんと見て必要な治療を必要な場所に行くことで、そのみんなで医療のサービスを、サービスというか医療をシェアする、共有していかないと、だって限界ありますもんね、ドクターだって夜はいないし、
ね、
数が、そういう意味ではもう一つ、その私が今気になっているのは、うん、その病気はねもちろんかからないようにする予防が大事とも言いますけれども、はい、うん、まあ、これも先生との話の中で9年間の中で何度も出てきたんですが、うつさない
配
慮、
はい、そうですね、
このあたりはどうでしょうか。
本当にね、移っちゃったんです、もらっちゃったんですってかかられる方は多いですけれども、ま、中には今この状態でやっぱり、うん、幼稚園学校行くと、うん、周りの人に移しちゃいますよねって言ってくださるお母様には、うん、そうですねって、うん、周りの友達も移ると困るので、うん、もうちょっとお休みしてくださいって心よくお話ができるんですけれども、うん、ちょっと一日もう今日から学校に行きたいんですけどって、まだちょっと一日早いんだよねって、うん、言うと、やはりね、渋いお顔をされるお母様方もいらっしゃるんですが、
またはこうちょっと無理やり書いてほしいってね、うん、言いたくなっちゃう気持ちもわかるんですけど ね、
そうですね、無理やりは書かないんですけど、う
ん、それでも書いてもらえないんだけど ね、
はい、やはりまあ、もらってしまった分また他の人に、うん、移してしまうっていう部分をよく考えていただけると、やはりお病気もちょっとこう、うん、広がりを防ぐことができるんじゃないでしょうか ね、 うね、
まあ、インフルエンザとかそういった重い病気の場合は、うん、はい、許可が必要なので、はい、いけませんけれども、はい、そうじゃないちょっとした病気でも結構まだまだグズグズしてる段階で、うん、学校に行かせちゃったり幼稚園保育行かせちゃったりっていうこともありますが、うん、はい、もう1日休ませることがお子さんにとってもいいし、はい、周りのお友達にとってもいい場合もありますよね。
そうですね、うん、
まあ、その1日が待てないという気持ちもわかるんですが、
はい、
まあ、うつさないという、はい、そういう意味では例えばマスクをねするというのも予防じゃなくてうつさないなんですよ ね、 あれもね、
そうですね、
うん、ぜひうつさない配慮、それを大切にしていただければなと思います。
はい、
そしてもうそろそろいよいよ最後に差し掛かってきました、この番組も、
はい、
中見先生本当に9年間ね、はい、長い間たくさん私たちのこのチューフ FM の番組にご協力いただいてありがとうございました。
はい、
改めてもうこれで最後ですが、
はい、
ご感想どうですか。やってよかったとか、嫌だったとか
本当に毎月というか、うん、こういうお話をさせていただく機会をいただいて、うん、ちょっとでも若いお母様方が、うん、病院に行くほどではないけれども、うん、で病院に行っては聞けないようなことを、うん、聞いてるくださってる方が、まあ、いるのだと信じつつい
ましたよちゃんと、
はい、はい、楽しく、
うんうん、
収録をさせていただいて、
最
後にお伝えしたいのは、まあ、お子さんはお母様お父様が育てるんですけれども、うんうん、お父様お母様をお子様方が育ててて、ね、新米ママもいつの日かもうなんか 心臓に毛が生えたようなしっかりしたあのお母様に必ず皆さんあのなられますし、あのそうですね、3人4人お子さんいらっしゃる方々はもう私なんかよりもあの経験豊富で、うん、もう教えていただくこといっぱいですので。
本当ですか？
そうですね、うん、なんかもうあこれはほっとけば大丈夫よとか、うん、やはりもうね、あそうそうそうっていうような感じで、ね、だからいずれまあお母様方はもうね、うん、あのベテランになれるので、なんか本当に赤ちゃんしかないこの時期を、まあ、小さいうちはその時しかないので、ね、もう子育てをね楽しめるように、あの、まあ、ちょっと必要な知識をちょっと入れつつ、うん、あの楽しく育児をしていただきたいなっていうのがメッセージですね。
楽しくね、はい、まあ、今日この瞬間に子育てつらいなって今思ってらっしゃる方もたくさんいると思いますけれども、はい、でもねやっぱり子供がいるからこその幸せも絶対ありますもんね、
はい、
うん、あの辛いばかりじゃないと信じて、はい、お子様に育ててもらって、はい、心臓に毛の生えたままに
そうですね、
はい、なっていただきたいと思います。はい、はい、本当に9年間ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました、
は
い、
村上ゆかり先生にお話を伺いました。